皆さんこんにちは。測地観測センター地殻監視課の佐藤と申します。本日はジオネットマルチ GNSS 時代の夜明けというタイトルでお話をいたします。で、本題に入る前にですね、まずこのマルチ GNSS 時代というものについて少しその言葉について触れておきたいと思います。よろしいでしょうか。こちらに並べてありますのは私たちの頭上を飛んでおります測位衛星の例になっております。 GNSS 衛星の例になっております。皆さんもよくご存知のアメリカの失礼しました、アメリカの GPS、 そして私たち日本の QGSS、 そしてその他にもロシアのグロナス、中国のベイルー、そしてヨーロッパのガリレオ、このような衛星が私たちの上空を飛んでいる現状となっております。それでですね、実際にこれらの衛星がどのように私たちの上空を飛んでいるのか、それを示しているのがこちらのスカイプロットという図になっております。こちらはですね、平成25年7月17日の5時25分から23時59分の間に衛星が通っていった軌道とその位置を示している図になっております。で、線で示してあるのがですね、衛星が通った軌道、そして丸で示されているのがですね、その18時時点の衛星の位置になっております。で、見てわかると思うんですけれども、この時間帯を見ますと、もう衛星が通った軌道というのは空を埋め尽くすぐらい、存在している、空を埋め尽くすぐらい衛星側は通っているということがわかるんじゃないかなと思います。それではですね、実際にこの18時点の段階で衛星が、これらの GNSS 衛星が私たちの頭上に何機あるか数えられるでしょうか。今ちょっと皆様の心の声が聞こえたんですけれども、実際に数えてみますと28機もの衛星が私たちの上空にこの時点であったことになっております。しかしながらですね、私たちもこれまでの測位測量というのはですね、GPS を主体としたものでございました。ですので、これだけの数があったとしてもですね、使ってきたのはたった8機なんですね。でも最近の動向に目を向けてみますと、見て分かります通り、残りの20機の GNSS 衛星があるわけです。従いまして、これからの時代というのはこれらの衛星も測位測量に使っていく時代、そしてそのメリットを生かしていく時代、それを私たちはマルチ GNSS 時代と呼んでおりまして、それが来たるマルチ GNSS 時代に対応していくべき、私たちは測地観測センターとして業務を行ってきたわけです。で、ここからが本題になるんですけれども、この来たるマルチ GNSS 時代に対応していくべく私たちが行ってきた業務というのはですね、ジオネットの高度化、津波予測支援システムの開発、そしてソープロにおける技術開発がございます。で、本日はこの3点の業務について、その概要を簡単に紹介するとともに最後にまとめとしたいと思います。皆さん本日はよろしくお願いいたします。それではまずはじめにジオネットの高度化についてご紹介させてください。ジオネットの、まずジオネットというのは何か、もう皆さんご存知の方も多いのかもしれないんですけど、簡単にご紹介いたします。ジオネットというのはですね、日本全国約1300箇所に設置されておりますこのような電子基準点といわれる施設から、常時24時間365日、常時観測される GNSS データをですね、筑波にある国土地理院においてそのデータを収集しまして、それを解析して、その結果を皆様に提供すると、そのような、かなり巨大なシステムになっております。で、その主な目的はですね、地殻変動を監視すること、これは定常的なプレート運動だったり地震による地殻変動だったり、どちらもですね、この地殻変動を監視することと、測量をされます皆様に高精度な測量の基準を提供すること、これがジオネットのシステムの目的となっております。で、実際に提供するデータなんですけれども、各電子基準点の観測データである LINEX データ、そして各電子基準点の日々の座標値、そしてリアルタイムデータ等がございます。しかしですね、このジオネットというシステムはこれまで GPS を対象としたシステムでございました。ですので、 やはりこの来るマルチ GNSS 時代に対応していくためにはですね、ジオネットの高度化が必要だったわけです。で、実際にこの高度化というのはどのようなことを行ったかといいますと、まず平成20年度からそれぞれの電子基準点に設置されているGPS 受信機ですね、それを GNSS 受信機に更新していきました。で、その結果ですね、平成24年から25年度にかけては全国の電子基準点においてマルチ GNSS データを提供することができるようになった次第でございます。で、それとともにですね、このジオネットの高度化、平成24年から25年度にはこのジオネットというシステムの中の一部でありますデータ収集配信システムの整備も行いました。今日これについて少しご紹介をいたします。これデータ収集配信システムの整備というのはどのようなことをやったかといいますと、マルチ GNSS 時代に対応できるシステムの開発になります。すみません。で、それをもう少し具体的に 何かといいますとですね、これまで GPS のデータを扱ってきたジオネットのシステムなんですけれども、マルチ GNSS、 つまり GLONASS のデータや QGSS のデータ、そういうものを扱うようになるということはですね、単純に掛け算でデータの量が倍増するわけですね。このようにかなり増大するデータに対応できるシステムにする必要がございました。ですので、それができるように改良を行ったわけです。そしてもう一点はですね、そのような巨大なデータを扱いながらもなお安定した運用ができるようなシステムでなければいけないと、これはハード面も踏まえまして含めまして、こちらについても改良を行った次第でございます。こちらの話はこのような話なんですけど、もう一点それに伴いまして、プログラム等の改修もありまして、この電子基準点データ提供サービスの更新も行いました。本日は一番皆様に関係が深いと思われますこちらの話について少しご紹介をいたしたいと思っております。ちなみにですね、こちらのシステムを私たちはゲートシステムと呼んでおります。それでは皆さん、この電子基準点データの提供ホームページというものをご利用になったことはございますでしょうか。こちらはですね、国土地理院のホームページから入っていただきまして、基準点測地観測データというところをクリックしていただいて、その中にある電子基準点観測データというところをクリックしていただくとたどり着くことができます。このような青いホームページになっております。ただですね、今回の更新に伴いまして、この青いホームページはですね、このように、白くスタイリッシュなホームページに生まれ変わりました。で、当然変わったのは見た目だけじゃなくてですね、一言でこれをシステムの、長所を言わせていただきますと、より見やすく、より使いやすく、より迅速になったということができます。で、実際にそれがどのように変わったかというのを、早くお見せしたいので、こちらの提供サービス入り口というところから、入っていって見てみたいと思います。こちらをクリックしていただくと、こちらが提供サービス画面になっております。すでにお使いになったことが、従来 の提供サービスをお使いになったことがある方にはもうすぐ分かるかと思うんですけれども、こちらのページ地理院地図ベースに生まれ変わりました。で、もちろん地理院地図の機能、作図だったり、計測、背景の地図を変えたりとか、そのような基本的な機能は、全て使うことができます。そして電子基準点が稼働状態に応じて色分けして配置されておりますので、稼働状態も一目瞭然になっております。それ地理院地図がベースですので、選点も非常に容易になったのではないかと、考えております。で、さらにですね、詳細を知りたい電子基準点をクリックしていただきますと、こちらに詳細情報が表示されるようになりまして、そこで観測局の名前、観測局の番号、そして基準点コード、あと上空視界等々の内容もこちらでもうまとめて見れるようになっております。これだけ見ても使用されたことがない方もかなり感覚的に使えることができそうだなというふうに思っていただけるんじゃないかなと思っているんですけれども、もう一点こちらでこの提供ホームページでアピールしたいところがございます。それはですね、データのダウンロードになっているんですけれども、こちらですね、なので、データをダウンロードしたい電子基準点をクリックしまして、こちらのダウンロード画面に進んでいただきますと、こちらのデータダウンロード画面に進むことができます。で、簡単に言ってしまうとですね、これまでの電子 電子基準点の情報の提供というのはですね、観測データの提供というのは3時間おきに6時間のデータを皆様に提供しているというものだったんですけれども、今回の改修に伴いまして任意の時間帯のデータをダウンロードできるようになりました。それに伴いまして GNSS 観測を終了した1時間以内のデータを取得することができるようになりました。これが実際にどういうことかと言いますと、電子基準点で9時いっぱい、10時いっぱい、11時いっぱい、観測されたデータというのを、これからは9時いっぱいのデータでしたら早くて10時10分ぐらいにはもう提供できるようになっております。もちろん10時いっぱいに測ったデータだったら11時10分ぐらいにはもう皆様に提供できるようになっております。したがいまして、これが何が言えるかと言いますと、現地で測量される方がいらっしゃったとしたら、観測を終えて早くて10分後ぐらいにはもうそのデータを入手することができるわけですので、10分ぐらいでしたら多分現地で待てる時間だと思いますので、その場で点検計算等もできるんではないかなと思っております。これ非常に私どもとしては効率的なツールになったのではないかなと考えているところでございます。でこちらの業務についてのまとめとしまして、もう一度メリットをまとめさせていただきます。まず背景としまして、国土地理院では衛星測位を活用した測量業務の効率化を推進しております。でそのような中でですね、電子基準点データの入手が容易かつ迅速になるということは、もう測量業務の効率化に直結することだと期待しております。ですので皆さんはぜひこのホームページを利用していただければと思っております。そしてなんとですね、こちらのホームページは今週末明けの6月9日月曜日から使用可能ですので、ぜひご利用いただいてですね、その使い勝手を実感していただければ幸いでございます。でこの公開予定もおそらく今のタイミングで正式にホームページの方でもアナウンスされているのではないかと思います。それでは次にですね、津波予測支援システムの開発についてご紹介いたします。足早ですみません。私たちはこのシステムをですね、リガードシステムと呼んでおりますので、これから先はリガードと呼んで話を進めさせていただきます。でまずはじめに津波予測という話、言葉というのは耳にされていることも多いかと思うんですけれども、この津波予測支援というのは何かということについて少しご説明いたします。失礼しました、やりすぎですね。こちらの図はですね、気象庁のホームページより拝借してきました津波予報データベースを用いた津波警報注意報の発表手順になっております。ここでですね、気象庁の津波警報注意報というのは地震の位置と規模、この2つから津波の大きさを推定しております。従いまして地震の規模というのが正確に分かれば、当然推定される津波の大きさもより正確になるということが言えます。ここでですね、国土地理の津波予測支援というのはここにございます。マグニチュードの即時推定、まずあらかじめ私たちの津波予測支援というのはこのことを言っているということをご理解いただければと思います。さてそれではこのリガードの開発の経緯について、ご説明いたします。まずきっかけなんですけれども、東北地方太平洋沖地震にございました。この時の津波警報というのは地震の発生後約4分後に第一報がなされたんですけれども、実際に押し寄せた津波というのは予測された津波の高さよりも数メートル高いものでございました。そしてより正確な更新報が発表される頃には、避難の遅れが指摘されるぐらい津波は近くまで来ていたと、そのような事実がございます。そこで何が言えるかと言いますと、何よりもこの第一報の正確性が重要だということです。しかしながらですね、地震計技術的な問題でですね、地震計で M8 以上の地震規模の即時推定というのは困難だという事実がございます。ここで先ほど言わせてもらいました話が生きてくるんですけれども、もう一つのアイデアとしまして、ジオネットで観測される地殻変動量を用いれば M8 以上の地震規模の推定も可能であるというアイデアがあるんです。で、これができることができれば、さっき言いました、地震規模の即時推定を できることができるということなんですね。でこのアイデアをコアにしてリガードシステムというのは開発に、行くことになっ開発するきっかけとなったわけでございます。でそのアイデアを実現していく上でいくつか後押しする背景がございました。そこについて少しご説明いたします。まず発想の転換ですね。これまでの国土地理のスタンスというのはですね、時間をかけて正確に地殻変動の情報を皆様に提供する。このようなスタンスだったんですけれども、それをちょっと発想を転換させてですね、精度を多少犠牲にしても迅速に情報を提示する。まずこの発想の転換があったわけです。そして解析技術等の発展としまして、リアルタイムデータを用いた震源断層即時推定手法、そしてリアルタイム解析システム、そして、地殻変動即時検知アルゴリズム、このような研究成果が国土地理院そして大学の方から発表されたわけでございます。で先ほども言いました通りジオネットの高度化も、この背景の一つとなっております。このような背景に後押しされてリガード開発は、進められたわけでございます。大事なことなのでもう一度このリガードシステムの目的をまとめさせていただきますと、リガードシステムというのはですね、即時に地殻変動を検知して即時に地震規模を推定できるシステムであると、そうでなければいけないというものです。そしてその結果というのはですね、津波警報等に活用されることを目指しております。で実際に、このリガードが作られたわけなんで開発されたわけなんですけれども、中身の話につきましては先ほどの松沢先生のお話で結構詳しく話していただいたんで、幸いこちらはあんまり詳しい話がないんでうまく話ができるんじゃないかなと思うんですけれども、実際にこのリガードシステムというのが実際に中でどのようなことを実行されているシステムなのかということをこちらでご紹介いたします。まずですね、24時間365日行われていること、それがですね、ジオネットでリアルタイムデータを回収収集しまして基線解析を行う、これが今でも行われているプロセスになっております。そしてですね、その中でこの常時基線解析をされている中で地殻変動がありましたと判断されたときにこれから先のプロセスに進みます。ではその地殻変動があったと判断されるトリガーは何かといいますと2つあります。1つは常時基線解析しているフローの中で気線変動が見られたとき、それが一つ目。そしてもう一つは気象庁による、緊急地震速報が発表されたとき、このときにはもう有無を言わさず、この二つのトリガーどちらかで有無を言わさずこれから先のプロセスに進むことになります。これから先のプロセスというのは何かといいますと、まず電子基準点の変動量を計算しまして断層モデルを推定してマグニチュードを推定する、そしてその結果をメールで通知する。これが、基線解析より後のプロセスになっております。で私たちの目標としましてはこの 3,4,5 のプロセスをですね、つまりこのプロセスを3分以内で実行するということを私たちの目標としております。それは当然、津波警報で言えば第一報が非常に重要だからです。いつでも安定してこの計算が実行されるようにですね、プロセスはすべて自動化されております。で今のところまだ精度とかの検証やシステムの安定性についてちょっと改良する点があったり、調べておかなきゃいけない点がございますので、今はまだ試験運用中になっておりますが、いち早い実用化を目指して今業務を行っているところでございます。こちらがリガードについてのご紹介でした。で最後なんですけれども、ソープロにおける技術開発についてご紹介いたします。ソープロというのは国土交通省総合技術開発プロジェクトの略でして、高度な国土管理のための複数の衛星測位システムマルチ GNSS による高精度測位技術の開発というタイトルで平成23年度から今年度までの期間で行っているプロジェクトになっております。このプロジェクトの目的は何かといいますと、マルチ GNSS 測位のメリットを実現するということでございます。このマルチ GNSS 測位のメリットというのは何かといいますと、まず測位が困難な地域でも測位が可能になること、こちら、 ビル街の上空視界の写真になっているんですけれども、このように非常に上空視界が限られているようなところでも衛星の量を増やすことによって、まあ、測位ができるようにする。これがマルチ GNSS 測位のメリットの一つです。そしてもう一つは、より短時間での高精度測位を可能にすること。まあ、当然衛星の量が増えるのでデータ量も増えますから、観測解析時間も早くなると、そういった話ですね。この2つのメリットを実現すべく、そしてその実現したメリットをどのように生かしていくかということを、検証しているのが昨年度の業務になっております。一つはですね、何をやったかと言いますと、一つは衛星系の組み合わせに関する技術開発、そしてもう一つはですね、地殻変動解析に関する技術開発、この2点を、主に行ってまいりました。で、本日ここではあまり詳しくはお話ししないんですけれども、この衛星系の組み合わせに関する技術開発におきまして、その技術開発成果を反映した GSI-LIV という基線差解析ソフトも開発いたしました。こちらについては、詳細はホームページにも書かれておりますし、上の、パネルにもありますので、そちらご参考いただければと思います。本日はこちらの2つの技術開発についてご紹介をいたしたいと思います。それではまず先に衛星系の組み合わせに関する技術開発について、その成果をご報告いたします。その目的というのはですね、統合解析の実現にございます。衛星系の組み合わせっていうのは、まずそもそも何かと言いますと、 GPS と QGSS、 GPS と GLONASS、 GPS とガリレオ、こういったものを衛星系の組み合わせと呼んでおります。で、統合解析とは何かと言いますと、これらの衛星系を組み合わせて位相差を取る解析のことを統合解析と呼んでおります。で、この実現をするためにはですね、受信機の回路で発生するバイアス、インターシステムバイアスというものの補正が必要でございます。で、今回の技術開発ではこの補正が可能なのかどうかということを調べたものになっております。その結果どういうことになったかと言いますとですね、まずこのバイアスというのがそもそも一定の値を取るのかどうかということも、分かっておりませんでした。ですので、そのバイアスが一定の値を取るかどうか、そういうことを調べるためにですね、いろんな条件で解析を行いまして、そのバイアスの安定性を調べたわけです。で、具体的にここでは言いませんけれども、結果的に分かったことはですね、グロナスを除く組み合わせでは事前に推定した値を用いることで、補正が可能だということが分かりました。その一方でですね、グルナスと GPS の組み合わせではアンテナ機種が近い温度変化、受信機再起動等によってバイアスが変動してしまうということが、明らかになりました。つまり事前に推定した値では補正が困難だということです。従いまして、ここで分かった話というのはですね、グルナス以外では統合解析はできるんですけれども、グルナスを使う場合にはとりあえず混合解析で解析をすることが、望ましいというか、そうするしかないということです。繰り返しになってしまうんですけれども、従いまして GLONASS を組み合わせた統合解析とは困難だということが、今回の技術開発で分かったことでございます。で、次にですね、地殻変動解析に関する技術開発について、ご紹介いたします。その目的は地震火山等における迅速な地殻変動の把握になっております。迅速なということが、ポイントなんですけれども、で、行ったことはですね、基線解析と精密単独測位 PPP、PPPAR の比較でございます。電子基準点1300点分の解析をシミュレーションしまして、実際にその精度と観測解析時間がどのぐらい違うのかということを比較したという、検証になっております。で、まずその結果なんですけれども、精度についてはですね、GPS のみを利用した基線解析よりも GPS と GLONASS の混合解析や PPP の方がばらつきが大幅に減ったということが分かりました。こちらの図をご覧ください。こちらはですね、1時間スタティックという非常に短時間のスタティック解析による標準偏差中央値になっております。で、一番左にあるのが GPS のみを用いた基線解析の結果で、それより右にあるのがその他の解析の結果となっております。もう一目瞭然で、ぐっとこの値が小さいことが、他の解析の方がぐっとこの値が小さいことが確認できるかと思います。そして次に解析時間についてなんですけれども、基線解析よりも PPP の方が解析時間が大幅に減るということが分かりました。 こちらはですね、電子機順点1300点あたりの解析処理時間になっておりまして、電子基準点それぞれ24時間分のデータを使用して解析したときにどのぐらい時間がかかるかといったものを示しております。で、上に示しているのが基線解析、これは50分から70分とだいたい1時間前後かかっているんですね。それに比べて PPP というのは2分半という、まあ、ものすごい速さで解析を終えることができています。従いまして、今回の目的でいう迅速な地殻変動の把握といった用途に関してはですね、この PPP という解析手法というのは非常に今後に期待が持てる成果が得られたんじゃないかなと考えているところでございます。でも今年度がとりあえず一区切りとなっているこのソープロなんですけれども、こちらの成果の利用について少しだけお話をというか、まあ、紹介したいと思っております。まずですね、こちらの成果の利用でどのようなことが、まあ、期待できるのかなと言いますと、測量作業の効率化がまずあります。まあ、先ほど言った通り、測位が困難なところで測位ができるようになりますし、観測時間が短縮しますし、まあ、これはこの測量業務の効率化に非常につながるものだと考えております。そしてですね、観測時間の短縮につきましては、準則、公共作業測量作業規定の準則への反映も検討しているところでございます。そして解析技術の応用としましては、こちらの GSI-LIB の開発公開に伴いまして、まあ、これを、まあ、皆さんに使っていただいてどんどん研究を進めていただくことだったり、短時間での地殻変動の把握、そして無人の移動体を動かすような情報化施工、このような分野にどんどん発展させていくことができるのではないかなと期待しているところでございます。最後にまとめます。マルチ GNSS 支社に向けまして、私たち測地観測センターはですね、ジオネットの高度化、リガードの開発、ソープロによる技術開発を行ってまいりました。で、これに伴いまして、皆様には便利で豊かな社会を、安心で安全な社会を、そしてソープロの技術開発に至ってはですね、マルチ GNSS 技術利用の基盤を、まあ、皆様に提供できるのではないかなと考えております。で、今まだ全然発展途上のところではございますけれども、実際にこの業務が、まあ、実現した暁にはですね、こちらが私たちが考えている未来予想図なんですけれども、このマルチ GNSS のジオネットを基盤としまして、リガードや PPP による自然災害の監視による皆様に安心安全な社会の提供ができると考えておりますし、マルチ GNSS の発展によりまして、効率化、作業の効率化に伴う皆様に豊かな社会を提供できるのではないかと考えているところでございます。で、まあ、いち早くこのような社会を実現すべく、今後私たちは引き続き業務を行っていきたいと考えているところでございます。以上で測地観測センターからのご報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。